おはようございます。
3週間前ですね、ヨシュア記6章まで私たち見ましたけれども、イスラエルの民がエリコと戦って勝利すること、そこまで私たち見ました。それは本当に、大勝利だと言えるんですね。カナン地で初めてに迎えた戦い、それも最も、何でしょう、堅固だと言われるそのエリコとの戦いで勝利したんです。イスラエルの民たちはその勝利によって、まあ、士気が天に届くまで、上がったと思いますね。しかもその神様の方法でしたけれども、とんでもない方法に、それに従って得られたの勝利ということですね。だからイスラエルの民たちはこれからはもう神様に頼れば全てがうまくできる、そういうような気がしたと思います。だからまあヨシュアは民たちの士気が高まったこの時期を逃さず、愛と戦うため、愛をまあ攻略するために、まあ人たちを偵察するため待ち交わしたということです。これが7章からの話です。聖書を見ると、愛はエリコに比べてみると本当に小さい町でした。人たちがあんまり大きく多いではないということです。それで愛を偵察して帰ってきた人たちがこう報告しているんですね。三節に書いてありますけれども、民をみんな上がって行かせるには及びません。に3000人ぐらいを登らせて愛を打たせると良いでしょう。これが人たちの報告なんです。皆さん、ところで結果はどうなりますか？この聖書のことをよく知っておられる方々は分かりますけれども、とても小さな町、もう大したのではないと思ったその愛との戦いで3000人が敗れてしまった。それで逃げなければならなかったんです。そのうちに36人が撃ち殺されました。これは本当に大きな衝撃だと思う、ショックだったんです。それを今考説を見るとこういうふうに書いてありますね。民の心がない、水のようになった。みんなが36人が撃ち殺されることを見て、みんなびっくりしたんです。心が萎えて水のようになったと書いてあります。どうしてこんなことが起きたんでしょうか、皆さん。エリコのような大きい町も倒して勝利したのに、まあ、3000人でも十分勝ちそうな小さな愛に負けるとは。戦いで負けたことも、まあ、ショックですけれども、これからはもっと大変な、大きな問題があります。なぜなると、ヨシュアもそのように祈りましたけれども、これから戦うべき敵が多いんですけれども、まあ、小さい愛に敗れたことを敵たちが聞いて、イスラエルを見下ろして襲いかかることは、まあ、明らかだというですよね。またエリコに比べると本当に小さい町、その人たちに負けたことで民たちの士気ももう完全に地に落ちてしまったということです。これからどのように進んでいくのかということは心配になっているということです。なぜこんなことが起きたのか。神様が共にしてくださるこのイスラエルなのに、今までイスラエルの歩みを見るとこれはありえないこと。エリコも勝たせられた神様が共にしてくださるのに、どうやって、まあ、理解できないことなんです。しかし聖書はその理由についてはっきり述べているんです。その理由は一節に書いてありますね。アカンという人が聖絶のものの一部を取ったということです。それで愛との戦いといえばアカンとその名前が思い浮かぶほど、 このアカンという人は悪い人になっているんです。でも当時のヨシュアもイスラエルの民たちもその理由は分からなかったんです、ね、なぜ負けたのか分からない。そのため民たちの心が萎えてここ未熟のようになったということです。理由を分からないヨシュアが今取った行動は何でしょうか。皆さんなぜですかということで神様の前に今長老たちイスラエルの長老たちと衣を引き裂き自分たちの頭の上に地理をかぶって主の箱の前で夕方まで肥料しました。祈ったということです。衣を引き裂くとまた地理を頭の上にかぶるということはイスラエルユダヤ人たちの習わしですね。悲しい時神様の前に祈る時そのことの姿なんです。そうですね、皆さん人生の中で困難や苦難が訪れてまた理解できないことが生じるする時起こる時皆さんそれを解決する方法は何でしょうか。それは神様に祈ることなんです。もうヨシュアは理解できないことなぜですかと神様の前に今祈っているんです。すると神様が答えてくださるんです。それで10節11節で神様は立てと、なぜあなたは肥料をしているのか、なぜあなたは肥料をしているのかということは本当にその理由を知らないのかということです。それで11節を見るとイスラエルは罪あるものとなったと書いてあります。イスラエルは罪があるからこのように相手の戦いで負けたとこの答えを神様がこさせたんです。イスラエルが罪を犯した、この話を聞いたヨシュアは本当にびっくりしたと思います。イスラエルがどんな罪を犯したのかということです。神様はそれに答えてくださいました。彼らは私が命じた契約を破った。聖者中のものの一部を取り盗み欺いて、それを自分のものの中に入れることまで知った。今これが11節までの神様の話になります。詳しく教えてくださる神様。祈ると神様はすべてのことを、すべてのことに答えてくださる主であるんです。聖節のもの一部を取ったのは皆さん、一節ではアカンという人が知ったことなんです。なのに神様はイスラエルが罪を犯したというふうに言われているんです。なぜでしょうか皆さん。これを見て、イスラエルが破られたその理由がアカンだけにあることではないということなんです。もっと詳しくは出てないんですけれども、他の理由があるということです。それで私黙想しているうちにイスラエルの罪が見え始めました。アカンの罪まで含めて私考えるのは思われたのが今3つあります。どんな罪があるんでしょうか。まずイスラエルの傲慢です。心が高くなりました。エリコとの戦いで勝利した後民たちの心が高くなったようです。これからは誰も崩すことができないと思われたこのエリコに勝ったから、いやもう自分たちはどんな敵と戦っても勝ってるというような自信感があったんです。それはいいことだと思います。そういうような自信感を持つことはいいんですけれども、しかし、その勝利がまるで自分たちの力によって敵だと今勘違いをしているようなんです。神様が助けてくださったことをもう忘れたようなんです。それでなぜどのように話しているんでしょうか。相手との戦いには3000人で十分です。 2、3000人で十分です。なぜ彼らの人たちはわずかです。ということです。その話は何でしょうか？戦いは兵士の数にかかる問題ですよというような認識があったんですね。だから人が多いと勝つ、人が少ないと負ける、その人間的な考えが心が、これ彼らの心に入ってきたんです。今までエリコと戦ったことをはじめ、今まで導いてくださった神様のすべての助け、恵みのことを全部忘れてしまったんです。いや、自分たちがやったというような心が入ってきたんです。実るほど神戸を垂れるいかほかなというそのことわざ、皆さんご存知でしょう。成功して有名になればなるほど、もっと謙遜にならなければならないということです。でも、ほとんどの人間はどうなんでしょうか。自分の力でここまで来たと思って、ある人たちは、もう周りの人たちをもう無視することもあります。自分がやったということですね。それで聖書はこのように話しています。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。また、ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。高慢な心を持てはなく、謙遜にしなければならないということを今、神様は聖書で話しています。現在の自分がいるのは、自分の力だけではなく、周りの人たちの助けと神様の恵みであるということを忘れてはいけないんです。ハレルヤ。しかし、イスラエル民たちはそれを忘れてしまいました。一度の大勝利を知ったことで、まあ、すべてのことを忘れてしまったんです。二番目は、イスラエルは祈りをしませんでした。ヨシュアは愛を偵察するために人を遣わしたんです。そして偵察した人たちが帰ってきて、もう愛はわずかだから少しだけの数でも勝ってるという報告だけを聞いて、それを信じて3000人だけを送りました。私は個人的にイスラエルが負けた、愛に負けた、一番大きな理由はここだと思います。祈りなし、知ったこと。もしヨシュアが偵察した人たちの報告を聞いて、神様に尋ねてみたら、神様、今私たちが3000人でも十分でしょうか？今が攻撃の時期でしょうか？そういうふうに祈ったならば、神様が、まあ、このための理由を教えてくださったと思います。隠れたその罪に対して話してくださったと思います。しかし、ヨシュアは、またイスラエルの長老たちは、誰一人も祈らず戦いを始めました。前で話したように、戦いは兵士の数によって勝てると思ったからです。エリコとの戦いを経験したにもかかわらず、一度の勝利に心が高くなって、神様が共にしてくださったということをもう忘れてしまったんです。皆さん、心が高くなると、高慢になると、神様に対しての信仰、主に対しての思いは消えてしまいます。祈らなくても十分勝てると、思うからです。多くの人たちはこういうように考えるし言います。こんなことまで祈り必要があるかという気がします。こんなことまで祈るかということです。自分が考えて判断して、こういうようなもの、小さいものはもう祈らなくていい。自分が判断して、重要なもの、大きな問題は神様に祈るべきだというんです。例えば学生たちが 普段は全然祈りしてないのに、テストの前で祈ります。神様、知恵を与えてください。何度かいい点数を取ることができますように。これは何でしょう？神様が自分のために存在している方と思うんです。自分の利益のために、有益のために存在している神様というふうに思うから、普段は自分の力で全部やって、大事な、まあ、ことを、まあ、自分の力でできないことに対しては神様に祈る。祈りは皆さん、うちでの小槌でのようなものではありません。祈りは神様との、会話です。なので、いかに小さな問題でも私たちは神様に問わなければならないんです。3000人だけで十分ですと聞いてヨシュアも民たちももうほっとしたかもしれない。ああ、もう勝てると。だから祈りもしない。神様に頼ることも思わない。勝手に決めて戦争を始めたということです。ダビデ、皆さんよくご存知でしょ。ダビデは賛美の人でもありますけれども、聖書をよく見ると常に祈る人でした。敵との戦いを知っている時にも、今が戦うべきないですか？それでなく今は後ろに退かなければならないんですか？ということを神様に尋ねました。サウルを避けて逃亡する時にも祈りました。例えばケイラの人たちを助けたんです。ダビデが。しかしサウルが来るってことを聞いて、ダビデは今このケイラの人たちが自分をサウルに引き渡すんですか、そうではないんですか、ということを尋ねました。その時神様がケイラの人たちはあなたをサウルに引き渡すからと答えてくださいました。それでそこを、まあ、避けたということも出ています。またある時は戦いのために、まあ、この陣営を留守することがありました。その間、アマレクの人たちが、まあ、攻め込んできて、すべての財産、家族、人たちを全部捕まえて、いた時がありました。ダビデと、兵士たちが帰ってきた時は、もう3日が経った時なんです。それでダビデは今彼らを追っていくべきでしょうかということ。まあ、3日が経ちましたけれども、神様に祈りました。神様は行きなさいと。それで追っていて、まあ、彼らをその敵たちを破って全てのものを、まあ、取り返すことができたということ。もう聖書に出ています。ダビデは自分で人まあ、決めたことはありませんでした。すべてのことを神様に祈ったんです。宗教改革を起こしたマルチン・ルーターもこのように話したんです。私はすべきことがあまりにも多いので1日2時間以上祈らなければそれらの仕事をすべて処理することができないと。普通私たちはどう私たちどう話しますか？忙しいから祈る時間がない。こういうのを私たちは言います。しかし、ルタは、忙しいからこそもっと祈らなきゃならないと言っているんです。何が違うんでしょうか？ルタと私たちは何が違うんでしょうか？ルタは、神様の能力が分かった人たちです。祈ると主が助けてくださる、知恵を与えてくださることを経験した人です。だから、1日2時間以上になきゃならないと、そういうふうに思ったんです。祈りは神様をつかむことです、皆さん。ただ自分の願いのことを話すことではなく、神様をつかむことによって、神様の能力が、力が、 出てくるこの出口のことを経験する。またその力が自分たちに入ってくる入り口であることを経験することが祈りなんです。自分の力でやろうとすると皆さん大変なんですね。しかし主に委ねると主が教えてくださり導いてくださると信じます。アメン。それが祈りを経験した人ができることなんです。それである人はこういうふうに言いました。祈りに失敗すると全てのことで失敗するしかないと言いました。イスラエルたちは愛と戦いの前に神様の前に祈ることを忘れてしまった。忘れてしまったのかわざわざは祈りはなかったのかわからないんですけども、祈りの姿が見えないんです。3番目はアカンの犯罪。これは私たちよく知っている、ことですよね。イスラエルが愛と戦いで敗れたその理由なんです。もちろんこれが一番大きな理由かもしれない。アカンは聖術のもの、聖術のものとは何でしょうか。もう4週間前、話したので皆さん覚えているかもしれませんけれども、神様に捧げるという意味があります。これは全部主に捧げなければならないということなんです。だから生きている人たちは全部殺して、動物まで殺して、鉄や金銀銅、鉄のそのものは主の倉庫に納めるということなんです。それは裁きの意味もあるということを1ヶ月前に皆さんに申し上げたんです。だから主のものなんです。この聖術のものの一部を自分のものにした罪に対して神様はイスラエルが罪を犯したと言われました。でも皆さん考えてみると少し悔しくことではないんでしょうか。アカンを除いて他のすべての人たちは神様の命令、神様の御言葉に従順しました。しかしアカン一人だけが今犯したんです。そうするとアカン一人だけが罪、神様から罰を受けることでいいと思いますけれども、今はどうなんでしょうか。イスラエル全体が戦いで負けてしまったんです。だからいや私は神様に従順したのに、アカンのせいで、アカンのことで今こういうように苦しまれていると、もうそういうふうに思う人もいるかもしれないですね。アカンは全て責任があると私たちは ほとんどの人たちはこのように話すかもしれないし思われるかもしれない。でも聖書はどういう話しているんでしょうか。聖書はローマ書のことにこう書いてあります。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったのと同様にと。一人の人によって罪が世界に入りました。誰の話でしょうか。これはアダムですね。アダムが一人最初罪を犯したことによって人類全部が罪人になったということがあります。これは対応性なんです。罪の対応性。アダム一人が罪を犯したんですことで全人人類が、それ後の全人類が罪人になったということです。同じく今アカン一人の罪は彼一人だけの罪ではなくイスラエル全体の罪になるという神様の話なんです。皆さん、神様はイスラエルという民族をサンプルとして選ばれました。それで彼らを父と水が流れるカナン地に導かれました。神様の言葉に従って生きるとき、どんな恵みと祝福が当たるかを イスラエルを通して他の民族、国たちに見せてくださることになります。ところが今一人が罪を犯してしまったんです。この罪はコリントへの手紙に書いてあるように、わずかなパン種がこねた骨全部を膨らませること、あなた方は知らないのですかと今話していると同じ意味です。アカン一人の罪が結局はイスラエル全部の罪になるということになります。世の中では皆さん、ある集団に問題が発生すると、その原因が誰にあるのかを今探し出して、その人に全ての責任を負わせることで問題を解決しようとしています。そうですよね。それが、まあ、共同体のためのことだと言います。でもよく考えてみると、その人と私は違いますというようなことになります。線を引くことで、この人と残りの私たちは罪がないんですよというようなことになります。これが世の人たちの考え方、一般的な考え方だと思います。このスクリーンに、リンゴが一箱あります。でも一つが今腐っているんです。これを皆さん買いますか？一箱。まあ、一つだけ抜けて他の人たちに買い入れると、まあ、買いますという人もいるかもしれないけど、この一個だけが商品です。したら、一箱のリンゴとしての値打ちはあんまりないんです。だから、まあ、このを買う人はあんまり少ないかもしれない。この写真はまた一つのリンゴです。じゃあこれをリンゴを見てどう皆さん思われますか？半分は腐っても半分は大丈夫のリンゴですというふうに言いますか？いや、もう見る瞬間、いや、腐ったリンゴと言います。もう半分切って食べられるんですよね。半分切って、もう捨てる、もう食べる人もいるんです。実際に家庭はそうとすると思います。しかしこれを見て、このリンゴは腐ったというんです。半分は大丈夫、半分は腐った。そういうように言う人はあんまりないです。買わないんです。一部腐ったんですけども、こっちにもこっちにも、商品としての値打ちはないと。買う人の立場で見ると、これは、まあ、買いたくないということになります。これを考えてみると、皆さん、共同体に問題が発生すると、それはその一人の問題ではなく共同体全部の問題になるということになります。これが神様が言われる共同体精神、イスラエル民族に対する今までの神様のある意味のやり方です。聖書にそのような例えが出ています。第二サムエル記21章のところを見ると、ダビデの時代にイスラエルに3年間引き続いて飢饉が起こりました。ダビデが祈りました、神様に。理由は何でしょうかと。神様はサウルがギブオン人たちを、まあ、殺戮したからと教えてくださいました。このヨシュア記のこの旧書のところにこのギブオンの話が出てますけれども、イスラエルはこのギブオン人たちを殺さないと約束を結びました、お互いに。しかしサウルがそれを破ったんですね。でギブオン人たちを殺したんです。もうサウルはすでに死にましたけれども、彼の罪によって今全イスラエルに飢饉という懲らしめが臨んだのです。 約束を破ったからです。神様と誓ったこの約束を破ったから、神様は飢饉というその懲らしめをくださったということです。結局ダビデは希望人たちと話して、サウルが流した血の代わりに報いでくださるんですね。サウルの家の人たち7人を殺したんです。その後神様はイスラエルの祈りに心を動かされたというふうに書いてあります。もう死んだサウルの罪なんですよ。以前の罪ですけれども、その罪の結果が今イスラエル全体に望んだということになります。サウルは死んだからもういいじゃないですか、これは私たちの考え方で、しかし神様が見るときにはサウルの罪はイスラエルの罪になっているとなります。だから結局ある一人の問題ではなく、共同体全員の問題と、この意識が必要であるんです。特に主を信じる者、私たちには、教会では、それが共同体意識ということです。一人の罪がどれぐらいの大きな影響をもたらせるのかということを私は知るべきなんです。だから自分のことを私一人一人が気をつけなければならないとなります。私たちは目に見えることに気をかなり使う傾向がありますよね、人間だから。例えばこのコロナウイルスのことで多くの人たちが緊張しています。また感染されてもう死ぬんじゃないかというような恐れがあります。毎朝のニュースを少し見ているんですけれども、サテに乗り換え終わってからもう今日は何人の感染者が発生したのかと話をしています。それで感染された人たちの数を示すこのグラフを見せるんですけれども、もう徐々に徐々にアップしているんです。それで結局はマンボウということ、まん延防止と、重点措置という、そのマンボウということを今適用するところが今増えているんです。しかし皆さん、本当に恐ろしいことは表だったこの数字ではありません。何でしょうか。まだ確認されてない無症状者たちなんです。症状が出ないから自分が感染されているのかわからない、だから普通に人たちと出会ってまたあちこち回っている、そのためもっと深刻になるということになります。これを見て皆さん、罪の特徴を見ることができます。罪の特徴と似ていますから。罪は表には見えないんです。そのため人々はその深刻さよく知らないんです。ダビデはよくたくさんの戦をしました。しかしいつも勝利したんです。そのためなのか、イスラエルの兵士たちはあまり信頼とかいないんです。少ないです。でもダビデが人口調査の罪を犯した場合はどうなりましたか。民たち7万人が死にました。戦争ではあんまり死ななかったんですけども、罪を犯したことによって7万人が死にました。モーセの時代にも同じです。ミディアンとの戦いがありました。ミディアン人軍5万人が死にましたけども、イスラエル人は1万2000人の中で1人も死ななかったんです。しかし神様の言葉に不順した時、その言葉を不信した時はどうなりましたか。疫病で、燃える蛇によって、血が割れて、 たくさんの人が何万人たちが死にました。これが罪の恐ろしさです。見えないんですけれども、その罪によって人たちが殺されます。戦争に勝つと喜び、負けると悲しみ、死ぬことを見ると恐れますけれども、誰一人も罪に対しては悲しまないんです。その罪の恐ろしさについては気がつかないんです。なぜ？見えないから。皆さん、罪の伝染力、致死率はこのコロナウイルスよりはるかに早いし高いです。罪の結果は 100% 死だからです。ハレルヤ。罪を犯すとみんな殺されるんです。しかし人たちはそれは知らない。目に見えることだけで恐れているんです。何人死んだ、負けた、勝った、そのことで、まあ、感情的に反応しますけれども、見えない罪に対しては誰もそれに対して言わないし、あまりそれに気をつける人はいないと思うんです。私たちはこのことを悟らなきゃならないんです。皆さん、本当に勝利することを願っていますか？成功することを今祈っていますか？そのためにはまず罪を取り除かなければならないんです。ハレルヤ。今神様が今彼らに、まあ、イスラエルにヨシュアに話しているんです。罪を取り除きなさいと。神様は性別すべきもの、つまり神様のものに手を出した罪を取り除きなさいと言われました。神様のものって何でしょう？皆さん、今日の聖書で見ると神様を盗んだものです。多くの人たちが犯しやすいものがこの物質の対しての誘惑なんです。弱いです。それに対して神様に捧げるべき献金、時間、心、まあ、こんなものに私は弱いです。この他にもたくさんあると思います。これは主のものであると、それがたくさんあると思いますけれども、それに私はあんまり深く考える人たちはいないかもしれないです。皆さん、もし神様のものに、ものを自分のものと知ったことがあれば、まずその、罪を取り除くべきだと信じます。ハレルヤ。成功することが、まあ、勝つことが先ではなく、見えない罪から、それを罪を取り除くことからすべきであるということです。今、神様は、その性別のものを、滅ぼし、尽くしてしまわないなら、私は、もはやあなた方と共にはいない、というふうに話してくださいました。共にいないと。イスラエルが有名なことは何でしょう？イスラエルがこういうのに強くなったことは何でしょうか？神様が共にしてくださったからです。ハレルヤ。でも神様これから共に しないということは、もう神様と関係ない人になると。結局この話は、罪を取り除くことが取り除かないと、カナン地での戦い、勝利することができないという話です。逆に罪を取り除くことによって、これからの戦いで勝利することができるという話になります。聖書は詩編にこういうふうに関しています。もしも不義を私が心の内に乱すなら、主は聞き入れてくださらない。また見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろ、あなた方の咎が、あなた方と、あなた方の神との 仕切りになり、あなた方の罪が御顔を隠させと書いてあります。罪があると神様との関係が遠くなるということになります。神様は私たちにこの罪のことをまず取り除くことを命令しているんです。ハレルヤ。これが何よりも大事であるということになります。戦いで勝利することか、この世の中で成功することか、有名になることか、そういうことより、あなたの私たちの中にあるその罪の問題をまず解決しなさいということになります。愛との戦いのようなように皆さん目に見えるこの敗北失敗ということは、神様がまだ愛しておられる証拠だと信じます。ハレルヤ。教えてくださるためだからです。いや失敗した、負けた、これで悲しいことではなく、これを通して神様が何を今教えてくださるのかを私たちが神様に尋ねるべきなんです。それとして悔い改めなさいと、その神様のサインになるかもしれないからです。だから主は私たちを愛しているから、苦難や困難なことを与えてくださる時もあります。それを知らないと神様に対して不平不満ばっかりをするんです。なぜですか神様と、自分のことを思わなく神様に対してのことだけを今考えるから、なぜですかと言って不平不満を言うんです。モーセもダビデもアブラハムもいつも問題があるとき神様前に触れをして祈りました。そうすると神様が教えてくださいました。皆さん、聖書の中で出る人物の中で罪を犯さないと誰一人もいません。みんなが罪人なんです。しかし彼らは主の前にひれをして祈ることによって、神様が教えてくださることによって、それを悔い改めてまた直してもう一度歩んでいくことによって、この偉大な人物に人たちになったと信じます。氷山の一角ということがありますよね。氷山の一角、見える部分は本当にほんの一部だけ、自分の位置しか見えないということです。見えないその水面の下にはもっと大きな氷山があるということです。私の生活に直接現れるその問題ということは、この氷山の威嚇かもしれないんです。今、これを通して私たちに警告してくださるかもしれない。危ないよと。この下にある大きなこういうような問題がまた残っている。これを解決しないといけないよということが、今、愛との戦いで神様が教えてくださることだと信じます。ハレルヤ。目に見えるものが問題ではありません。目に見えないことがたくさんあります。それを今この今日の聖書はそれを罪だと話しています。これを取り除くことが必要であるということです。その原因、その方法、神様はヨシュアが祈るとき教えてくださいました。ひれ伏したとき教えてくださいました。同じく私たちも主の前にひれ伏すとき、祈るとき、神様がその原因もその解決方法も教えてくださると信じます。ハレルヤ。だから恐れることはありません。だから心配することはありません。問題が起きたというときには、祈るべきだと、そのように私は考えて、もう直ちに主の前でひれ伏すことが必要だと思います。 もちろんその権威を取り除くのは自分にかかっているからです。神様がこっちのほどこっちに移してくれないんです。私たちに教えて、あなたがやれと言うんです。だから祈って教えられて、それを実行するか実行しないかによって結果が違うんです。祈りはしますけれども、答えはもらえましたけれども、聞いて実行する人はその同じ失敗はしないと思いますけれども、主のことを無視してそのまま行く人はまたつまずく、またつまずく、また罪を犯す、そういうようになることかもしれないです。今その方法を14節、15節、その後からご用意しなさいと神様は話してくださいました。それで16節から話を見ると、結局は悪漢がこのくじを取ることによって彼の家族とその所有しているすべてのものが殺されることを見ることができます。実行することなんです。ヨシュアはそういうようにしました。そこまでが私たちがやるべきことです。取り除くことまで。話をまとめましょう。皆さん、神様はいつも私たちと共にすることを望まれているんです。ハレルヤ。私たちと共にすることを神様は望んでおられるんです。だから旧約の時から幕屋を作りなさいと言われたんです。遠いところ、シナイ山の遠いところに住んでおられる方ではなく、私の生活の中で、ただの中、ただの中で共にすることを願っておられる神様。そのために私たちに隠された罪があってはいけないんです。見えるものだけ関心を持つことより、見えない、さっき見た火山の絵のように見えない部分にもっと関心を持って、聖なるものとして呼ばれた私たち、聖徒です。聖なるものです。聖なる群れです。その人としての人生を歩んでいく、それを通して神様の栄光を表していくことができる私と皆さん一人となりますように、共に祈っていきましょう。アメン。それがこの地の上で主の栄光を表すことになり、この地の上に主の国を建てることになると信じます。アメン。賛美しましょう。